ネマクエストラジオ。
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は先週に引き続きシルベスタ・スタローン、そしてロッキーが大好きな脇隆さんにご登場いただきます。どんなお話聞かせていただけるのでしょうか。脇さんです、こんばんは。
はい、筋肉入ります
いらっしゃいませ。
入りました、筋肉でございます。
筋肉に潤いがあったりなかったりなんていうお話を先週は聞かせていただきましたけれども、
そうですね、ロッキーの観点から筋肉で見るロッキーっていうね、
は
い、
うん、でもさ、先週の3作目、うん、ロッキー第3作目 の、
はい、
あのパンチが止まって油絵になるっていうところがもう、ゾクゾクゾクってして、
それもね、うん、その油絵になった筋肉見てください
どこまで行っても、
そうそう、油絵のこのね、言った濃淡のタッチにこう描かれた筋肉の筋
筋
めっちゃかっこいいから、一番出来上がった筋肉やから、あれ
あれ、じゃあそこをしっかりと
しっかり見てね、
はい、皆さん、
う
ん、
いや、まあとにかく僕はもうスタローンに影響されて、
はい、
もう言うたらもうスタロっていうあだ名つけられたぐらいまあもう学生時代から
脇隆さんスタロって呼ばれたわけね、
スタロって言ってね
スタロ、
うん、まあちっちゃいからスタロって言われてたんですけど、
はい、
あの、まあ、まあ影響を受けたっていう、もう今日なんかもそうなんですけど、
うん、
私今帽子後ろに被ってますよね。
被っていますね、キャップというね、
キャップ
僕たちの帽子を、
はい、
はい、
まあ、これはスタローンの映画のオーバーザトップっていうね、
オーバーザトップっていうね、
はい、これは腕相撲のね映画ね、
アームレスリング、
そうそうそう、
はい、
このアームレスリングにグッと入るときに、まあ言ったらスイッチ入れるようなタイミングや、もう帽子つばを後ろにスッとしてグッとオーバーザトップするわけよガッと、だからスイッチ入れます、今から喋りますっていうこのタイミング、
はい、
これに私リンクいたしまして帽子を今後ろにしてます
今日はマイシネマヒストリーのコーナーでキュッと帽子を後ろに回して筋肉として入ってきたわけですね、
はい、いやそうですよ、だから服なんかもそうですよ、もう、まあ、休日なんかずっとタンクトップやしね、
ごめん勘弁してほしい、
また先週に引き続き勘弁してって出ましたね
タンクトップは
しかも黒やで、
下着やん、
タンクトップはスタローンの象徴なんて今脱いだろうかって、
あかんか、ストップストップストップ
ストップ
ストップ、
タンクトップが一番筋肉わかんねんでは
い大丈夫、私なんか見える見える見える、トレーナーから見える、
見えます、
大体わかる、
脱がんでもいいですか、
かっこいい、うん、かっこいい、すっごい仕上がってる、キレッキレ、
いやもうだからもう20枚ぐらい持ってる黒のタンクトップ今日どれ履こう言って、
え、それって20通りあるの、タンクトップ
20通りありますね、黒でもいろいろあるんですよ、
色味も違う、
いやロッキーの時に履いてた黒のタンクトップと、うん、ね、うん、ランボーの時に履いてた黒のタンクトップちょっと違うの色合いがやっぱちょっとね、ランボーは外やから色あせてるわけですよ、
こじらせてるない
やそれぐらい、ほら今日のネックレスもしてるでしょ、
あ、してますね、
ネックレスっていうのはもうロッキーもそうやけど、まあランボーの象徴ですよね、
あ、
恋人からこうちょっと、うん、とまあ、もろったこのね、
お守りが
そうそうそう、ね、みたいなもんつけますしっていう、あとはスタローンがハムの CM 出た時あったんですよ
知ってる、そのスタローン好きだった、美味しそうだった、
あれでもお父ちゃんにハム買うてきてもらったもんね
確かに確かにそれは賛成、わかります、
あとねだから、うん、まあ、唯一、まあ、スタローンも全部映画見てるんですけど、
はい、
影響されなかった、
影響されなかった、
僕全くだから選手も言いましたやんか、
うん、
スタローンに憧れてロッキーに憧れて僕プロボクシングやりだしました、
はい、
っていうのもあったんですけど、唯一やらなかったことがあったんですよ、
お
クリフハンガー、
クリフハンガー、はいはい、
山登りだけはしませんでした
それはあまりにも目標として難しいから、
いやあれね、スタローンが T シャツで雪山に登っていくんですよ、
雪山に、
はい、無理でしょ、
そうね、だいぶ無理があるね、
絶対無理でしょ、
いやでもそこは、うん、マキさんのために筋肉を常に見せようっていうスタローンのサービス精神、
そうなんです、
はい、
でこのクリフハンガーの筋肉だけが一番違うんですよ、
一番違うの、
今まではどっちかというと握り拳的な筋肉 が多かったわけですよ。ロッキーもそうですし、オーバーザトップもそうですけど、
はい、
握り拳的なものがボコッと盛り上がって筋肉が、ね、だいたい映画で見れるんですけど、
はい、
このクリフハンガーだけは違うんですよ。
ほう。
言うたらロープでこう伸びきった筋肉が見れる。ずっとこう、この伸びきった筋肉ももう、惚れるで。
惚れる。
惚れるで、あれ。これはなかなか今までのいろんな映画の中で見れなかったという筋肉です。
ああ、もうスタローの映画をくまなく見ても、
うん、
クリフハンガーでしか見れない筋肉がそこにあると。そうそうそう。
で、まあ、クリフハンガーのいろんなシーン見てください、
うんうんうん、
あ、これスタローンっていうシーンもあるんです。
え、どういうこと。
それは僕の口から言わせないでください。
え、あ、う、スタント的な感じです。
あ、僕言ったんちゃいますよ。
はい、
もうスタローン信者としてそれ言ったらあかんところなんですよ。
すいません、シルベスタスタローンの素敵な映画の話が続いております。
そうですよ、だから筋肉という観点で言ったら、はい、あれあれっていうシーンもあるんですね。
それ
このクリフハンガー
それ脇さんだから気づくんじゃないんですか。
いや、スタローンファンみんな知ってます。
あ、そう、
もう僕たちの周りは、僕野球部やったんですけど、
はい、
もうスタローンごっこがずっとね、もう学校で
ストップ。
はい、
スタローンごっこってないですか。
いや、スタローンのいろんなシーンありますやんか、
はい、
それを真似するわけですよ。
真似をする。
はい、
はい、
まあ、あの有名なところで言うと、あの生卵を飲むシーンありますね。
ジョッキグラスに生卵ポンポンポンポンポンポンポンポンポンと入れて、
はいはい、練習ね、
はい、
始まる前にわーっと生卵割ってガー飲みながらそのまま練習行ったり、はい、ね、
絶対嫌だ。
もう言うたらちょっと口テカテカなりながら野球の練習やからね、これ。
そんな野球部員絶対嫌だ。
で、あとこれもロッキーのシーンやけど、
うん、
ロッキーが お肉屋さんに行って、
はい、
ね、あのぶら下がってるお肉がバーンと叩くシーンがあるぞ。こう
サンドバッグ
側に、そうそう、サンドバッグ側にバーンバーンと叩く、うん、まあ、かっこいいんです。なんかこの感触がいいんだよっていう、ロッキーが言うんですけど。
、はい、
でも叩きたいけどそんなないやん。
お肉の塊なんて釣ってないしね。
そうや、
うん、
あ、ええのあったって、物質の時にね、お弁当開けたら手羽先入ったんね。手羽先ぶら下げて、あ、感触がいいんだ言いながら、
男の子って本当に、
いや、これなんか先週からそんな話してません？
男って
バカですよねっていう。
ちょっとだけね。
あとランボーのシーンでも有名なとこやだけど、もう言うたらボール取りに行くやん、もう下級生とか、
あ、野球部のね、部活の時に、そうそうそう、う
ん、ちょっと裏庭の近くにボール行ったりすんねん。
あ、コロコロコロコロっと、
おい、あいつ帰ってけえんでって見に来る、
うん、
見に行くじゃないですか、
うん、
じゃあもう枯れ葉なんか隠れてんねん、こうやって。で、おいおいって来たらバサッと出てくるわけで、パッとこう枯葉の中にこう
引きずり込んで、
引きずり込む、
ええ、
で監督に怒られるね。何してんねんっていうね。
スタロンごっこです。
で、It's a long road ってランボーのテーマ曲を歌いながら出てくるの。Hello, how you are? 言
う
て、
もう野球部やめてシルベスタスタロン部にしたらよろしいかな。
いや、あったら入ってたよ。
本当に
絶対、もう全国大会出たいもん。
全国大会
いかにスタローンになれるかみたいなね、うん、
タンクトップの違いとかね、
はい、
これどっちの映画みたいなね。
じゃあこれね、はい、まあ、その筋肉の話ばっかりしてますやんか、
うん、
スタローンのその筋肉の違いもそうやけど、筋肉じゃないスタローンの映画ないんかって思うじゃないですか、
ね、思いますね。ないんやろうなと思ってます。
あるんですよ。
あるんですか。
スタローン、これね、コップランドという、
コップランド、
これも警察の、
はい、
まあ、警察に扮する映画なんですけど、
はい、
どうしようもない中年警察官の役なんですよ。
え、もう戦ったり、その握り拳みたいな筋肉見せびらかしたりはしないの。
しないの。
おお。
どっちかと、どうしようもない、なんかぽってりとメタボリックになった中年男性の役なんですね、
うん、へえ。
それがね、またかっこよかったん。
あ、そう。
これが、
はい、
もう言うたら唯一筋肉じゃない、もうどうしようもない、もうペロンペロンのお腹みたいな、それわざとやっぱり太ったんでしょうね、
うん、ちょっと緩むようにね、
役作りのために、
うん、
それがまたなんか味があるんですよ。
へえ。
そうで、あとね、だからそのスタローンってなんか感動とかできんのちゃうか、筋肉自慢ばっかりちゃうか、ドンパチやってるだけちゃうかというイメージあると思うんですけど、
まあ、2週に続けてそんな話しか聞いておりませんので、
うん、そんな話しかしてないし。
はい、でもあるんですね。
あるんです、
うん、
筋肉じゃなくて、ね、スタローンの ケイちゃんが嫌って言ってた目、
うんうんうんうん、
垂れ目具合見てください、
うん、
あの垂れ目が泣けるんですよね。
あ、
ランボーの有名な最後のシーンなんかでも、
はい、
言うたらこう俺はな、まあ言うたら戦争に行ってみたいなシーンでこう言ったらこうちょっと泣きながらこう語るシーンがあるんですよ、
うんうん、
まあ、あれなんかもね、あれ垂れ目やから泣けるんですよね。
お、
あの筋肉自慢だけってその部分だけ見てたら泣けないんですよ。
あ、体はもうゴツゴツの男だけど顔に優しさがある分グッとくる。
そうなんですよ。だからもう全てにおいてスタローンっていうのは体のパーツがもう最高なんです。
最高。
もう多分足の裏こうパッと見しても多分すげえっていうね。
ないと
今だかって見たことないですよ、スタローンの足の裏。
次の作品ぐらいで
多分かっこいいと思うんですね
惚れに惚れ込んでるわけですね、
はい、いやだからもうシルベスタ・スタローンにはもう一生僕たちに体で語りかけてほしいなというふうにまとめました。
はい、でも男としてそういう憧れる人がいるって素晴らしいことですよね、
う
ん、
いやそうですね、
うん、目標としたりね。
いやだからもう元気がなくなった時は、うん、スタローンの映画見に行きますもん。見に行くとか、まあ、借りたりしてみますからね、うん、私。
そしてやっぱグッと元気になるもんですか。
あのね、スタローンの映画を見た次の日、
うん、
まあ、今もこう喋ってること自体でちょっと違うんですけど、
はい、
背筋が伸びるんですよ。
おお、
なんやろ、自信が出てくるのかな。
あといい筋肉人に見せたくなるのかもしれないです。
見したろか
大丈夫大丈夫、大体見えてる。
すごい、ね、
その分厚いトレーナーの奥にいいものを眠ってるの大体分かるから。
全部筋肉やで。
大丈夫、そうでもないかもしれんけどでもね、脇さんのお話を聞いていて、まあ、いわゆる食わず嫌いというか、
うん、
スタローンはちょっと男の人が好きな映画なんやろうなと思い込んでいたけれども、いろんな魅力があることが分かったので、新しくこれからこうロッキーとかロッキー以外のスタローンの作品とかも注目して筋肉を見てみたいと思います。
はい、今度また呼んでください。筋肉以外の話したいんで
ほんまやね。
よろしくお願いします。
はい、私も作品見てからまた一緒に筋肉以外のお話もしてみたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜はシルベスター・スタローン、そしてロッキー、そしてその他の作品も大好きな脇隆さんに先週に引き続き登場していただきまして、さまざまなお話を伺いしました。脇さん、誠にありがとうございました。
どうも。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きいたします。今夜は先読みシネマ情報のコーナーで、ファンが急増、オリジナルグッズの発売も噂されている OS シネマズミント神戸の上田純平さんが久しぶりに登場してくださいます。上田さん、こんばんは。
こんばんは。
え、聞いてないしっていうぐらい。
全然聞いてなかったですよ、こんなこと。
本当ですか。
はい。
映画情報ポータルサイトシネマクエストさんが上田純平さん T シャツを作ろうってこの間言ってましたよ。私欲しいです、いくらですかとケイちゃんが最初にかぶりついてしまいましたけれども
いや、あのね、ケイちゃん、
はい、
あの僕毎回ラジオで、
うん、
もう純平純平ってもう名前で言っちゃってるじゃないですか。
はい、純平さん、
純平さんと、
うんうん、
じゃあね、うちの本部がね、
はい、
あの演歌とそんな公共の電波で純平純平って言っててだからね、僕ね、全部ね、あのプロデューサーのせいにしたんですよ、岡田さんのせいに。
あ、そうなんですか。
はい、あのもう順平で行けって言ってるから。
台本に書いてあるんです。
台本に書いてあると、もう俺が悪いんじゃないと
ちなみに、はい、あのシネマクエストラジオに関わるスタッフ全員がケイちゃん来週順平来るでって言ってましたからねこれはもうね、親しい仲ということでお許しいただきたいと思います。上田順平さんこと順平さんにね。
はい、
はい、
いやでも僕2ヶ月ぶりなんですよ、
うん、
今回お呼びいただいたのが。
そうかもしれないね。
そうなんですよ、なかなかね、お呼びいただけなかったんで、もうひょっとしたら、
うん、
声かからないのかなと。
私はもうひょっとしたらもう来てくれないのかな、もしくは上に止められたのかな、なんていろいろ考えてましたけど大丈夫ですよ。
ありがとうございます。
はい、さあそんな上田純平さん、はい、今夜ご紹介いただける作品はどんな作品でしょうか。
はい、今回皆様にご紹介する映画なんですが、いやけいちゃんこの映画ね、もうほんと良かったですよ、うん、
あ
もうほんと良かった。
珍しい純平さんがそんなこと。い
や僕もね、まあ、映画館で働いてる社員として、うん、まあ、年間映画、はい、まあね、何十本何百本と見てる中 で、ね、いやこの映画はねもうほんとかった。
うわ、もうじゃあそんな純平さんがほんとよかったっていう映画タイトルはどんな映画でしょうか。
はい、皆様に今回ご紹介いたします映画は、リリーのすべて。もう3月18日からもう全国ロードショーはされてるんですけども、
はい、
まあ、もうおそらく見られてる方もたくさんいらっしゃると思うんですね。
はい、非常に話題の作品ですよね、
はい、いやもうね、もう本当良かった。
リリーのすべてね、はい、まあ、テレビなどそれからまあ劇場などでも、うん、一押しの作品ですというような形でいろいろ皆さんご覧になられてると思うんですが、
はい、
これ夫が女性として生きたいと願った時、妻は全てを受け入れたっていう文章があるんですけど、
はい、
まさかその男性の上田純平さんがこの映画を見て本当良かったっていうのが、はい、なんかちょっと意外な感じもするんですけど、
なんかね、すごい考えさせられる部分が多くて、
うんうん、
もしケイちゃんの旦那さんが女性として生きたいと言ってきた時に、
うん、
じゃあ果たして自分に置き換えた時どう思うだろうかと。
最初から言ってよ、そしたら結婚せえへんかったのに、あんなあかんわ、頼むわ、もうちょっとこらえてって言うと思います
なるでしょ、
はい、
でね、ただ、うん、その女性として生きる道を目覚ましてしまったのがケイちゃん自身だったらどうですか、う
ん、じゃあその結婚した時は、うん、女性として生きたいと願ってたわけではなく、で、
うん、
とある日私と共に生活をしていて、
そう、
あれもしかして本当の自分はみたいな形で、
そうで、その女性の、
うん、
もうなんだろう、女性として生きたいと、
うん
うん、夫が目覚ましてしまう、そのきっかけを作ってしまったんですよ、その奥さんが。それがケイちゃんだったら、
で私にだけその真実の気持ちを打ち明けてくれるわけね。
そうそうですよ。
一緒におしゃれするって聞けるかな、うん、でもそうやって聞かれるとなんか急にどうなのかなって。
そうだから、
はい、
この作品はもう本当男性目線と女性目線では全然捉え方が違うのかなと。
あ、じゃあ純平さんはその、うん、女性として生きたいと目覚めた男性目線、夫目線で見たってこと？
いやもう、そうですよ。もし自分の奥さんが男性として生きたいと、
うん、
でもあなたのことを愛してますよと言われたら、
うんうん
うん、俺やったらどうするやろうって、いや無理やなって
二人揃って結果が早いけど、
そう、
うんうんうん、
ただしそのまあその女性として、まあ、異性として生きたいってなった時に、うん、その目覚めるきっかけを与えてしまったのが自分だったら、
うん、
やっぱりそこに責任もあるからちょっと考えてしまうよねっていう。
でもそこでそのまあ本当の自分って言ったら変だけれども、
うん、
あ、こうやって生きたい、自分の思いはこれなんだと気づいて、まあ、素敵に変わっていくというかってなると、
うん、
それに対する愛おしさとか愛も生まれるのかな。
ねえ、もうそこがね、
うーん、
ただね、この話って実話なんですよね、
はい、そうなの？
そうなんですよ。ね、今から、80年以上前に、
はい、
世界で初めて、
うん、
性別適合手術を受けた人物の実話に基づいた話なんですよ。男性が女性になるための手術を初めて受けた、
うん、今現在はね、性同一障害とか性
適
合手術とか、
うんうんうん、
もう当たり前のように聞くし、うん、あ、そうなんだなと受け止められているけど、そんなことは一切認められてない時代にっていう。
そうそうなんですよ。もう男性が女性になりなって生きていきたい。ただしこの男性は結婚されて妻もいると、
うんうんうんうん、
でまたこの妻もね、 その女性として生きることに、まあ、一番の理解者であって一緒に生活をしていくっていう、ま
あ、分かれないのね。
分かれないんですよ。
すごい、それはすごいな。実際に映像の中では男性の俳優さんがどんどん女性になっていくっていうことなんでしょ
う。そうなんですよ。
それ違和感はないの？
いやー、ただね、まあ、今回その主演で演じてるのが、うん、エディ・レッドメインっていう、
はい、めっちゃ男前ですよね。
めちゃめちゃ男前ですよ。博士と彼女のセオリーで、あのアカデミー主演男優賞取った、
はい、
あのエディ・レッドメインがね、女装するとね、ものすごく綺麗なんですよ、うん、
これでも見に行った女性がみんな、うん、もううっとりするぐらい綺麗って言ってました。
いや本当に綺麗なんです。もう僕彼女にしたいですもんいやほんまにそれぐらい綺麗なんですよ
あ、
ものすごく綺麗。
あ、そう、うん、でももう本当に自分がそうなりたいって言ったものを、うん、まあ、愛する奥さんがそれを受け入れてくれてっていう部分もあって、うん、内面から輝いてるのかもしれないよね。
そうそうそうそう。で、うん、ただその、まあ、奥さん的には 女性になっていく姿は、うん、実はあまり、
それは複雑よ、う
ん、ただし、うん、それを止めれない理由も実はあるんですよ。
うーん、奥が深い。
奥が深いんですよこれね。実際見ていただいたら ものすごくわかると思うんですけど、
うんうんうんうん、
その止めれない理由も、あ、なるほどなって思うと思いますよ。
あ、感動する、ちょっと泣ける。
いや僕泣きましたもん。
あ、本当に
泣きましたよ。ワンワン泣きましたよ
ちょっと怒ってるし
ワンワン泣きましたね。
あ、でも映画館で働いていらっしゃる上田純平さんが、うん、年間何十本何百本と見る中で、うん、ワンワン泣いて、もう本当に良かったという、感動する作品。
いや本当良かった。
感動したからこそあまり詳しくはここではお伝えせずに映画館で見ていただきたいっていう。
そうですね、
リリーのすべて、
うん、
これじゃあ男性にも女性にもおすすめ。
男性にも女性にもおすすめですし、
うん、
まあ、カップルの方とか見に行かれたら、はい、多分ね、意見が分かれると思うんですよね。
お、うん、受け入れれるかとか、
そうそう、お互いの価値観とかもあると思うんで、うんうんうんうん、だからそういったところもね、ぜひ皆さん見に来ていただけたらなと。
はい、うん、私はちなみに上田純平さんが女性として行きたいと願った時は全部受け止めてあげるよ。
ほんまですか？
うん、似合いそうやもん
いやでもリリーのすべて見てから、
はい、
女装したいなと思いました。ほんまに
全部受け入れてあげる。次回はじゃあ女性バージョンで来ていただいて素敵な映画を紹介していただけたらありがたいかもしれないですねさあ、そんな上田純平さんが泣けて感動した作品、
はい、
リリーのすべてですけれども、どちらの映画館でご覧いただくことができるでしょうか。
はい、OS シネマーズミント神戸で、3月18日からもう公開しておりますね、
はい、
公開しておりますので、ぜひ皆様、ご来場お待ちしております。
はい、ありがとうございます。素敵な作品を紹介してくださいました OS シネマーズミント神戸の上田純平さんには、映画館で使えるペアチケットのプレゼントもいただいています。この後エンディングでチケット情報もお届けしますので、最後までお楽しみにお聞きください。先読みシネマ情報、本日は OS シネマズミント神戸の上田純平さんにとても感動し考えさせられるリリーのすべてをご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。